Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。1736回、9月12日です。皆さん番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは今日は裏で、あ、今日も裏にいますよ、はい、だんだん涼しくなってきて、半袖で仕事してるとね、若干サビって感じのね天気になってきましたけど、皆さんとこはいかがでしょうかね。ゴーツはね、今はもう暗いんですけどね、まだちょっと明るい頃には雨が降ってるって言ってましたけどね。いつもは雨は降ってない、この後降り出すようですけどね、ちょびっとだけ。明日は午後からは山陰は雨のようですけどね。マルエムさん、ノラちゃん、こんばんは。なんで今日は2人とも卵なの？浜田から好きちゃんですね、はい。これ収録する前にまた北海道地震がありましたね。震度4、震源はいつもと同じとこ、なかなか収まりませんね。もうしばらくは揺れは続くのかなって感じはしますけど、多分震源近いところの皆さんはこう気持ち悪いんでしょうね。体に感じる地震がしょっちゅうあると、はい、まあ、津波の心配はないということですけどもね、まあ、被害を受けた建物とかが余震で倒壊しないことをね祈りたいと思いますけどもね、はい。あとちょっと心配だった台風22号、一応日本へのね直撃はなさそうですが、フィリピンに直撃するような進路をたどってますね。猛烈な強さで905ヘクトパスカル、こんな勢いで日本に来たらまたこれ大変なことになるところですけどもね、まあ、フィリピンもこれ大変なことになりそうな感じではありますが、日本への影響は特になさそうですが、沖縄に関しては、若干影響を受けるんじゃないかということらしいんでね、高波とか気をつけていただきたいと思いますが、15日土曜日の朝9時、予報ですけども台風22号の影響で沖縄は波の高さが6メートルぐらいなりそうですんでね。ただ台風の中心あたりは波の高さ20メートルって出てますからね、 どんなんやねんって感じですけどね。はい、江口さんこんばんは。トレインビューもう夕方ね、また DD51 が貨物引っ張って JR の浜田駅に入ってきてたみたいですよ。今度は下り方向のやつ、はい、スキちゃんが入ってきてるって言ってたんですけども、出ていったのはね気がつかなかったいつの間にかいなくなってるって言ってましたけどね、はい、あと明日はね朝6時前に水風が浜田駅の方行くんですよね。スキちゃんそれを見なきゃって言ってますけどねただ今日もスキちゃんちょっと血圧が高かったんでね、ちょっと前晩ご飯食べた後に血圧下げる薬を飲んでましたけどね。あと収録前に、往診があって、本当は明後日の予定だった MRI をどうも明日急遽やるってね、スキちゃん心の準備ができてないってね言ってましたけども、はい、スキちゃん狭いとこ嫌いですからね、無事に MRI 完了するのかちょっと心配ではありますけどもね、はい、あと今夜、まあ、正確に言うと日付変わって13日の午前2時からアップルのスペシャルイベントがありますけども、皆さん夜更かしの準備は万全でしょうかね。僕はスキちゃんにね、あの2時からイベント見て多分4時頃に終わるからそのまま起きてれば水風見れるよってね言っといたんですけどもね多分看護婦さんにそんなことすると怒られるんでしょうね。白くまちゃんこんばんは。ということで私も一応起きてイベントを見る予定にはしてますけどもね、まあ、iPhone、Apple Watch はほぼ確定でしょうけども、それ以外何が出るかちょっと楽しみなとこではありますけどね、まあ、買いはしませんけどね。それでは本編の方へ行ってみたいと思いますよ今日は、スキちゃんが URL をね貼ってくれるんでね安心して、記事の紹介に専念をしたいと思いますよ。じゃあスキちゃん URL をよろしくお願いします。って言っては見たものの、なんか読み込みに時間がかかるな。ちょっとお待ちくださいね。これで、あれ、これでいいのかな。あ、ジオちゃんこんばんは。いけた。それでは本編の方行ってみたいと思います。まず北海道地震絡みのニュースを何件か紹介しておきたいと思います。まず最初は携帯ウォッチにあった記事ですAU 北海道全域で 3G、4G 復旧という記事が上がってました。昨日の時点でソフトバンクとドコモさんは復旧しましたという記事が上がってましたけども、今日 AU さんの方も復旧したと、14時頃の記事なんで多分お昼回ってからの復旧と思いますけどね。KDDI は北海道胆振東部地震の影響で発生していた携帯電話サービスの通信障害が13時1分時点でおおむね、 被災発生震災発生前に復旧したと発表しましたということですね。これで大手3社は一応携帯電話は復旧ということのようですね。まあ、徐々に災害からの復旧がなされてきてますけども、まだまあ電気もほぼ復旧してるのかな。まだ停電のとこもあると思いますけどもね。水道がなかなか復旧できないっていうのはありますよね。はい、ということで大手3社とりあえず携帯電話はつながるようになりましたということですね。はい、もう一つ震災絡みです。こちらも携帯ウォッチの記事です。総務省、震災で本人確認書類を送出した場合でも携帯電話の契約を可能にという記事が上がってました。総務省は平成30年北海道胆振東部地震により被災者が本人確認書類を送出し携帯電話の契約などが行えなくなる可能性があるため、契約時の本人確認に関する法律施行規則を一時的に緩めることを決めましたということですね。通常契約者の本人確認を行うように義務付けていますが、被災により本人確認書類が失われてしまったケースもあるため、2019年2月28日までの特例としてこの規則が一時的に緩和されることになったということです。本人確認書類がない場合でも契約者の申告により契約が可能となるということだそうですね。ただこの特例を利用して契約した場合でも、通常の本人確認が可能となった時点で直ちに本人確認を行うこととされているということなんで、とりあえず契約するときには本人確認書類、まあ、免許証とか、手元になくなってしまった方でも可能ですが、後日本人確認を行うということだそうですね。これ西日本豪雨の時にも確か同じ処置が取られたと思いますけども、台風21号の時にはこれ出てこなかったんじゃないかなと思いますよね。私が記事を見落としてるのかどうかちょっと分かりませんけどね。ジオちゃん、これ好きちゃんってかな、元気になると暇になる暇なので病院の階段登ってた。あ、ジオちゃんは、まあ、好きちゃんあんまし歩くなってね、釘を支えてるらしいんでねそれではここからは今夜のスペシャルイベント絡みのニュースを紹介していきますよ。まず iPod ラブさんの方にあった記事です。 iPhone XS の予約は9月14日発売は21日、液晶モデルは iPhone XR で5色展開かと。今日は iPhone XC じゃなくてほとんどのサイトが XR っていう風なね名前になってきてますね。これ C はなくて R がどうも有力になってきたのかなという感じがしてますね。これまで様々な情報が上がってた製品名について、ブルームバーグの記事によると有機 EL ディスプレイモデルが iPhone XS と iPhone XS Max、 あれ？また Max が復 活してるな。昨日はプラスじゃないかっていう話でしたけどね。液晶ディスプレイモデルは iPhone XR ということですと。うん、 10R、 ここからは R をつけていくのかって感じがしなくもないですけどね。あと 10MAX はなんか拍子抜けっぽく聞こえるなあ。 10SR か、あ、 10SMAX か。10S プラスのような気がするけどな。どうなんでしょうね。はい、それでは次の記事、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 iPhone6.1インチ LCD モデル用とされる SIM トレー画像が流出という記事が上がってました。SIM トレイの写真がね上がってたらしいんですが、これが2つ1組で写真が上がってるらしいんですよね。これは何を表すのか。まあ多分デュアル SIM ってことを言いたいんでしょうね。これで、カラバリがスペースグレー、シルバー、レッド、ブルー、ブラウンの5色になるということのようですね。うん、あと気になるのがこの SIM トレイの穴の大きさが2種類あるんですよね。これ多分ナノ SIM とマイクロ SIM 用のトレイがそれぞれ用意されるっていうことなんでしょうかね。アップルさんそんなことすんのかな。なんかフェイクっぽくも見えなくもないですけどね、このSIMトレイの写真。果たしてどうなるのでしょうか。あ、ケイちゃんこんばんは。スキちゃんが R って何の単語かな。S が初めてついたのは4からですよね。 4S で、あの時は4スティーブの S じゃないかっていう噂とか、あと Siri の S っていう話が出てましたけど、今回の R は一体何なんだ。昨日誰か言ってたけどリボーンとかそんな感じなのかな。はい、のぶすみさん、こはくさんこんばんは。あ、のぶすみさん、リボーンかリターンズかリセッション、うん、何のあるなんでしょうか。この辺についてもスペシャルイベントの中で言及されるのでしょうかね。どうなんでしょうかね。はい、それでは次の記事、ギズモードジャパンにあった記事です。今夜出るかもな iPhone XS プラス、ここはプラスって書いてんですよね。6.5 インチは重さまで歴代最高という記事が上がってました。噂通り登場すれば過去最大の画面サイズになる 6.5 インチの新型 iPhone、 これカッコ好きで iPhone XS プラスと呼ばれていますというふうに書いてますね。こちらについて予想通りと言うべきか、かなりヘビーな端末になるとの情報が流れていますと。重さに関しては8プラスよりも重くなるらしいと。925MAX さんは7.34 オンス、グラムに直すと 208g というふうな記事を上げてらっしゃいますね。ちなみに iPhone X が 174g、 8 プラスが 202g なんで、これを上回ると。 いうことだそうですね。なんか筋肉つきそうですね。あと 6.5 インチモデル、デュアルシム仕様が用意されるという情報に加えて、本体下側のスピーカーの穴が4プラス6とシンメトリーの配置となるという情報もあると、左右非対称になるという情報もあるらしいですね。あ、シンメトリーじゃなくてアシンメトリー、青をつけると左右非対称になるんだ。シンメトリーは左右対称ですからね。あとこの記事の中ではアップルウォッチの CPU が64ビットに変わるんじゃないかと、まあ、iPhone や iPad、まあ、Mac もですけども常に64ビットが採用されてるんで、アップルウォッチも64ビットになるんじゃないかなと、まあ、当然動作は速くなりますよね、はい、何が出るかな、何が出るかなですね。出口さん、 R はレーシングの略、レーシング。ちみちゃんもレーシングの R。ケイちゃん突っ込んでる、3から S ついてるよ。そうですね、 3G の次に 3GS がありましたね。失礼しました。あ、ジミーちゃんこんばんは。小白さん、リファイン、なんだろうなこの R の意味。ジミーちゃんさ、これだけ重いとお風呂でうとうとして落としちゃう。まあお湯の中に落とすならいいんじゃないです、どうせ防水だろうから。あ、スキちゃんも4からだと思い込んでた。そうですね、確かに 3GS があったもんな。はい、それでは次の記事いきますよ。気になる気になるさんの方にあった記事です。これが新型アップルウォッチのディスプレイ部品、従来品とは少し異なる設計という記事が上がってました、はい、これウェイボーに上がってた多分写真ですよね。新型アップルウォッチのものとされるディスプレイの部品の写真が公開されていますと。新型アップルウォッチはベゼルがより狭くなり、ディスプレイサイズが大型化されると噂されており、今回写真が公開されたのは新型アップルウォッチ用とされるデジタイザーとなっていますと。これが本当に新型アップルウォッチのものかは不明ですが、アップルウォッチシリーズ 1,2,3 の同部品とほぼ同じ設計となっているものの、ベゼルの幅が細く、内側の角の形状が従来のものよりも丸みを帯びているのが特徴ですということだそうですね。まあ、外観のサイズは変えずにベゼルを狭くして液晶の、まあ、対角線のサイズを大きくするということですね。老眼に優しいアプローチになるのかな。はい、それでは次の記事ですよと、こちら携帯ウォッチにあった記事です。 au 三太郎の日、10月はダブルチーズバーガーという記事が出てました。KDDI と沖縄セルラーは au スター会員を対象として特典を配布するサンタローの日の10月、12月の特典を発表しました。 これは au スター会員を対象に3日13日23日に特典がプレゼントされるものですね。10月はマクドナルドのダブルチーズバーガーが1個最大3回プレゼントされますと、まあ、3と13と23なんでね。さらに au スマートパスプレミアム会員の場合はドリンク S1 個も合わせてプレゼントされますと。まあ、喉を通すためのね飲み物も必要ですからね。クーポン取得期間は10月3日10月13日10月23日それぞれの15時から23時59分までということで、午後3時からなんですね。朝からはもらえないということらしいですね。合わせてサンタローの日ホームページからエントリーすると抽選で3333名にサンタローオリジナルデザインのマックカード1500円分がプレゼントされるキャンペーンも実施しますということですね。そして、12月のサンタローの日の特典、ダイソーのお好きな108円商品1個がプレゼントされるそうです。そして、au スマートパスプレミアム会員は2個プレゼントされますということだそうですよ。ダイソーで1個商品がもらえると。ダイソーってのはこれ初めてじゃないのかな、私の記憶が正しければ。なお11月と12月の特典については改めて案内するということだそうです。はい、9月はハンバーガー、10月はダイソー、 au ユーザーの方はもらいに行きましょうね。ジミーちゃん、お散歩さん待望の、あ、お散歩さん期待の iPhone X リラクマ、リラクマのあるなのジミーちゃん、ダイソー前にもなかったかな、あれあった、僕は au ユーザーじゃないからわかんない。ソフトバンクはちなみに今はユニクロのヒートテック1枚分ヒートテック1枚無料でもらえるというのがありますね。ただ無料だけど、あれ確か3000以上買わなきゃいけなかったんじゃないかな、オンラインショップで3000以上だか買うとヒートテック1枚タダでもらえるという感じですね。はい、それでは次のニュースです。こちら携帯ウォッチのあった記事です。ウイルスバスターなどトレンドマイクロ製品が iOS のアップストアから削除されるという記事が上がってました。トレンドマイクロはウイルスバスターをはじめとする同社の製品が iOS のアップストアから削除されていることを明らかにしました。すでにアプリをインストールしている環境および Android 版には影響はないとしていますということですね。トレンドマイクロによれば iOS のアップストアおよび MacOS の Mac アップストアにおいて同社製アプリは全て削除されているということはそうです。同社では詳細を確認中ということなんで、いきなりどうも削除されたみたいですね。なんでって感じですけどね。9月12日の、10時20分時点でiOS のアップストアから削除され、検索や閲覧、インストールができないアプリは個人向けが8つ、法人向けが1つということですね。同社では最新情報をウェブサイトで公開するとしていますと。なんででしょうね。なんか喧嘩した？一応トレンドマイクロさんの方のページに対処方法というのがあるんですが、 対処方法という見出しはあるんだけど対処方法が書いてないですね。アップストアでアプリを検索してもアプリが表示されずインストールを行うことができません。詳細は現在確認中ですと。なお、すでにインストールされている環境及び Android 版においての影響はありませんということなんで、 iOS でもし使ってらっしゃる方、間違って消さないように。消してしまうと再インストールができなくなるそうなんでね。原因についてはトレンドマイクロさんも心当たりがないということのようですね。まあ、何かのミスであればすぐに復旧するんではないかなと思いますけどもね。のぶすみさん、 Wi-Fi プロテクト入れてるよ。あ、それ削除しないようにね、間違って。今削除してしまうと再インストールができなくなっちゃいますんでね。お散歩さん、こんばんは。ご飯作ってたら通知見逃してた。こんばんは。はい、それでは次の記事、 C ネットジャパンにあった記事です。頭の動きで商品購入、 iPhone X のカメラと AR キットを使う新技術、 eBay が公開という記事が上がってました。ネットオークションや通販を手掛ける eBay は、障害のある人にとって買い物がより身近になることを望んでいるということで、 Apple の拡張現実 AR ツールの AR キットと iPhone X のカメラを使って頭の動きを追跡する技術を開発し、手を使わずに買い物ができるようにしましたと。このオープンソースプロジェクトをハードハート、これなんて読むんだ、ガジーかな、 GAZE、ここでは現在コード共有オンラインコミュニケーション GitHub に公開されていると。あ、 GitHub で公開をしているっていうことですね。まあ、確かに顔の動きを追従して右に振ったり左に振ったり、うんうんってうなずいたり、横にダメダメってやるのを認識して、まあ指で操作する代わりをさせるということなんでしょうね。iPhone X 用じゃない、 iPhone X 用と限定したもんじゃないけども、あの楽譜を表示させといて首を横に振ると譜面をページを送るっていうアプリがなんか以前ありましたよね。あれと同じようなことをさせてるのかなって気はしますけどもね。まあ、ただ eBay なんでね、日本人の方はあんまり利用してる人はいなさそうな気はしますけどもね。あと蚊とかハエが飛んでて顔をウェーンってこう動かしたら誤動作しそうな気がするのは僕だけでしょうか。はい、のぶすみさん、危ないから削除、あまり必要ないし。これトレンドマイクロなんかあったんですかね。私全然それに関する記事を追っかけてなかったけどな。何かがあってアップルは削除したのか、よくわからん。はい、それでは次の記事です。こちら AV ウォッチにあった記事です。ピクセラ BS4K チューナーを10月5日出荷開始、 Android TV 搭載、 Netflix 3ヶ月無料という記事が上がってました。ピクセラは12月1日から開始される新 4K 衛星放送に対応した 4K スマートチューナー PIX-SMB400 の発売日を10月5日に決定しましたと。予約受付を直販サイトなどで9月12日より開始しました。直販価格は 32,184 円税込みということだそうですね。 12月1日から BS 使って 4K8K の衛星放送が始まりますけども、こちら 4K を受信することができるチューナーですね。現在国内のテレビ市場で、この新しい 4K8K 衛星放送が受信できないテレビっていうのが900万台あるとされているということだそうですね。まあ 4K、 まあ 4K テレビだいぶ普及してるのか。うちには 4K テレビがないから 4K チューナー買っても何の意味もないですけどね。家のテレビが 4K の方、まあ、もしくは 4K のディスプレイのある方、これを買うと、まあこれだけ買ってもダメか、パラボラがあっての話ですけどね、 4K を楽しめますよということだそうですね。まあ安くはなってますよね、 32,184 円。まあもっと粘ればこれもっともっと値段は下がってくるんでしょうけどもね。 4K のチューナーが出れば当然 8K のチューナーも出るということで、次の記事です。 AV ウォッチにあった記事です。シャープ世界初 8K チューナー、11月下旬発売、HDMI×4 でアクオス 8K と接続という記事が上がってました。シャープは新 4K8K 衛星放送における 8K 放送も受信できる世界初の 8K チューナーを11月下旬に発売します。2017年12月に発売した 8K 液晶テレビアクオス 8K と接続し、12月1日開始予定の BS8K 放送が楽しめますということは、そうですね、これお値段いくらだろう。 8K は高そうな気がするな。記事の方には値段が書いてないんですけどもね、プレスリリースを見ても値段が出てない。なんで値段出てないの？なんで値段を発表しないの？これチューナーだけで結構いいお値段がするんじゃないかなってね、気がしなくもないですけどもね。わかんないな。っていうかこの 8K のチューナーをつける前の段階で私はお手上げですな。このアコス 8K70 型で約100万円するとテレビで100万、そんなバカな。お散歩さんかな、トレンドマイクロも履歴を集めていたから削除されたんですよ。あ、そんなことしてたんだ。でどっか中国の方へ送っとったってこと？おいおいって感じですね。というかここ最近発売されたテレビ以外は受信できないですよ。対応チューナーとアンテナを使わないと映りません。パラボラの方も変えないとダメなのかな。あれ確か電波がの旋回方向は逆ですよね、 4K8K は。だからあのパラボラの先っぽのあれなんて言うんだっけ、名前忘れちゃったよ、あれが新しいのに対応してないとダメなんでしょうね。サンプさん HDMI 4本って恐ろしい。確かに4本。のぶすみさん、マジックリーダーというアプリやりましたね。首を振って読むアプリ、あ、これだね。 あの譜面とかを首振って次に送れるやつ。お散歩さん、トレンドマイクロは不正サイト情報のために自社で集めてたんだろうけど、ああ外部へ出しとったってわけじゃないのか。パラボラとブースターや分配器なども全部対応が必要です。庶民が見るもんじゃなさそうですね。あ、でもこれ HDMI かける4って書いてあるけど、別に4本挿すわけじゃなさそうですね。1本でどうもいけそうですよ。この規格に対応したケーブルが必要ってことなんでしょうね、多分。はい、それでは最後の記事ですよ。こちらテッククランチさんの方にあった記事です。アマゾンが大きな本物の木のクリスマスツリーを売るという記事が上がってました。この記事、このニュースを配信したのは AP 通信ですね。 AP 通信によると、高さ7フィート213センチメートルのベイマツまたはノーフォークマツがアマゾンのボックスに収められて配達されます。水はないが伐採後10日以内に発送されるので枯れたり色あせたりはしません。お値段は115ドルで装飾用のリースは50ドルということでね。アマゾンが生の木を販売中だそうですよ。11月に発売すると、まあ、これ多分アメリカでの話でしょうね。まあ、日本はあんまし生の木でツリー作るってとこはないんじゃないかなって気がしますけどね。まあ、うちもそうだけど、作り物のツリーはあっても、でもこれ結構でかい箱で届くってことですよね。長さが2メートルあるってことは人の背丈よりも長い箱で届いてくる。まあポストには入りませんわねこれ。スキちゃん、でもそんなに高くないね。アメリカのドラマとか映画とかで出てくるクリスマスツリーってあれ家の中に飾ってるじゃないですか。だからまあせいぜい2メーターぐらいが限界じゃないのかなって気がするよ。これ外へ植える木じゃないはずですよ。あ、スキちゃんが言う高くないっていうのはお値段が高くないって意味か。背丈がじゃなくて、あ、やっぱり値段のことね。了解了解。散歩さん、現在の HDMI の規格では最大 4K データしか送れません。だから 8K を送るために4本必要なはずです。上位規格が出てこないと対応できません。なるほどね。ただこの記事の中に出てる写真ではケーブル1本でつながってるように見えますけどね。これもしかしたら独自企画なのかな、シャープさんの。ということで、まあこのクリスマスツリー日本への配送はさすがにしてはくれなさそうな気がしますけどもね。はい、あるちゃんこんばんは。はい、ということで本日のニュースでした。ツイッター ターのコメントを紹介しておきましょうかね。ツイッターのコメントは、あ、間違えた、ここだ。昨日からですから、配信前にガンちゃんですね、今日拝聴したポッドキャストその2ということで空海を入れてくれてますね。ありがとうございます。そして12日日付が変わって1735回、9月11日をアップロードしてからイクラムさんが聞いてくれてます。新型アップルウォッチ心電図サポートより血圧が測れるようになってほしい、血圧の方が一般的に需要がある気がするということでいただきました。あ、もう一つ、脈測るのは光でできるけど心電図は電極は必要なのでソフトウェアアップデートでは対応できないと思いますということで、ね、いただきました。ありがとうございます。そうですね、確かに心電図は電極がいるな。わからんよ、アップルさん実は使ってないけどすでに仕込んでる可能性もありますよ。はい、コメントは以上ですね。ありがとうございます。お散歩さん、写真の端子はまだ下に3つあるよ。うん、確かに3つあるけど線は1つしか刺さってないですよね。のぶすみさん、生木の輸入検閲対象になるから大変だと思う。あー、国をまたいでは難しいか。はい、月ちゃんありがとうございます。ん、ありがとうございます、どういたしまして。僕にじゃないか。今夜は皆さん当然夜更かしをするとは思いますが、あ、コメントいただいた方に対してね、了解です。この中で iPhone を買い替える予定の人はいるのかな。 Apple Watch は結構欲しいっていう人いますよね、昨日からにしても。散歩さん、心電図まではいかなくても血流の流れを詳細に検出できればかなり有力な情報になりそう。小白さん、脈の触れ具合はカメラで簡易的に撮れるよ、そんなアプリもあるし。あ、心拍数はね、心拍数は普通に、心拍数、脈の触れか、脈の触れ、まあ心拍数のことか。 Apple Watch では当然取れるし、あの iPhone のカメラに指を当てて測るっていうのもありますよね、心拍数。あれは結構昔からありますよね。あと紹介はしなかったですけども、今回はビーツの製品は発表会、発表はないっていうのが上がってましたね。ビーツ製品出さないってことになると、 AirPods も今回はないのかな、どうなのかな。アメリカさんこんばんは。ノレムさん、 iPhone 買い替えタイミングなんですが、ノッチとレンズの出っ張りが嫌なので困ってます。あ、レンズの出っ張りはなくならないでしょうね多分。ノッチに関しても 全部フェイス ID 対応になるような感じなんで、これもどうしようもないんでしょうな。カリンピカリンさん出てこいや、好きちゃん。井口さん、自分は SE なので興味ある機種が出れば買ってもいいと思っています。何に興味が湧くんだろう。大きさかな、値段かな。小学さん、 LINE のノートにあげたんだけど、 LINE からメール来たんだけど、同じメール来た人いる？お、それはなんだ。お散歩さん、のっちに関してはアプリと UI デザインがきちんとしてあ、くれればか。これ夕暮れのくれじゃん。くれればどんどん違和感なくなると思います。まあ、私も手使ってて最初は若干ね違和感感じてたけど、今は大して気にならないですよ。やっぱり慣れだと思いますよ、ノッチ部分ね。アプリによってはこのノッチ部分隠すようなデザインの UI もあったりするし。お散歩さん、うちも来てましたよ。 LINE のアプリのアップデートを確認してってことかとスルーした。LINE からメールが来た。ノート、あ、これか。最近アカウントが盗まれる事件が多くあり、当社はお客様のアカウントの安全を確保するために2段階パスワードの設置いたしました。その設置をよろしくお願い申し上げます。日本語訳がなんかおかしいですね。怪しい。うちもね、こういう内容じゃないけど、なんかなんだっけ、なんかたまに来ますよ。 LINE を語ってるけど URL はどう見ても LINE じゃないなというのがねありますけどね。スキッちゃんが、琥珀さんに来たやつパスワードじゃなくてバスワードになってるよ。サンプさん、そういえば D ポイントカード情報流出に引っかかったらしくてロックされているみたい。あー、それって解除できないの？解除できないと困る人いっぱいいるんじゃないのかな、ドコモユーザーの皆さん。お散歩さん、 LINE のアカウントから LINE で来ているのでなりすましはないと思う。 LINE のアカウントから LINE で来ているのでなりすましはないと思う。うちに来てるのはね、たまに来るのは LINE からじゃなくてね、SNS に来るんですよ。あ、 SMS、 ショートメッセージ、あそこに来るんですけどね、たまに。お散歩さん、 D ポイントカードは新しくローソンとかでもらって紐付けをやり直せばいいらしい。あー、なるほどね。でもめんどくさいね。 でもそれはあれでしょ、ポイントカードだけ使ってた人はそのやり方でいいけど、ドコモのクレジットカードを作ってる人はそういうわけにいかないですよね多分。その辺はカードの再発行とかそんなことをしてもらわないとダメなのかな、どうなんだろう。ドコモを離れてしばらく経つんで私も分かんないですね。一時あちこちで個人情報流出ってニュースが頻繁に流れてたけど、最近あんまし大きな個人情報流出って話聞かないですよね。D ポイントの個人情報流出ってのをもうあんまり気がつかなかったな。小白さん、とりあえずスルーしてるんですが LINE のホームページでも告知がない気がするんですそういうのはスルーだな。お散歩さん、クレジット機能付きの D ポイントカードってあるのかな、その辺はわからないけど、その場合はドコモに再発行を依頼するのかな。ああ、僕もよくわかんない。ドコモのクレジットカードは D ポイント対応だと思い込んでたけど、もしかして全く別扱いなのかな。もしかしたら別なのかもしれないですね。サンパさん、今回は加盟店のウェブから流出したってあったけど、私は D ポイントをネットで使うのはドコモだけだと思う。D ポイントをネットで使うの、あとはローソンがあるかな、うん、ローソン D ポイントつきますね。あとね、どこだったかな、 D ポイントか T ポイントどっちかつけますよっていうお店どっかにあったな。あれどこだったっけ、実店舗で。どっかなんかそんなお店ありましたよ。オートバックスが最近 T ポイント導入してますよね。オートバックス独自のポイントをやめるつもりなのかな。オートバックスの会員情報、 T ポイントの番号となんかこの間紐付けされましたけどね。あまり D ポイントがたまる実店舗って見ないよな。お散歩さん、本屋さんで純駆動だったかな、昨日名古屋の純駆動で本を買ったら D ポイントもらえた。あ、島根にはない純駆動は残念ながら。多分身近で使えるとこっていったらやっぱりローソンぐらいしかないんでしょうね、 D ポイント。島根だと都会の方はあちこちあるかもしれないけどな。はい、ということで今夜は夜更かししなきゃいけないんで、この辺で終わっとこうかな、1時間で。ということで皆さんも 夜更かしして明日会社に遅刻しないように気をつけましょうね。まあ夜更かししなくてもね、明日の朝になればあっちこっちの記事見ればね、発表内容確認はできますけどね。サンプさん T ポイントもどんどん勢力広げてますね。そうですよね。私は T ポイントはローソンとかでいろいろ貯めて、エネオスでガソリン積ぐときにガソリン代に当ててますけどね。あうちゃん、あ、そうだ、今夜だよね。そうそう、今夜ですよ。スキちゃん、デモは早く知りたいでしょう。あ、和はいらないのかな。デモ早く知りたいでしょうかな。ノラちゃん寝てる、多分年だから。あ、多分寝てるって意味か。多分年だからじゃないね。あうちゃん、 T ポイントファミマじゃないよ、ローソンだよ。あ、ファミマだよ、ローソンじゃないよ。うん、知ってる。お散歩さん、私は夕方ちょっと寝ておいた。すでに対策済みなんですね。小白さんは4時起きなんで普通に寝てます。多分イベント、あ、でも今回2時間やるのかな。出すもんが少なかったら2時間までしないことありますよね、たまに。サンポさん、ファイマって T ポイントやめるって言ってた記憶があるけど、やめないんだね。確かそんな話ありましたよね。あったけど、まだ T ポイントやめるという告知がお店の方に張り出されてる雰囲気はないですよね。はい、ということで、まあ皆さん今夜しっかり夜更かしして明日の仕事に支障がないように、イベントが始まる前にちょっと寝ときましょうね。私は編集してるから寝るかな、どうだろう。寝たらなんかもう朝まで寝てしまいそうな気がするしな。起きてるかな。はい、それでは今夜何が出るか皆さん楽しみにしておきましょう。以上、空海 IT ニュース1736回、9月12日でした。お届けしたのはみっつあんでした。それではまた明日。ただものだんだん。
for upcoming IT news.